本日9月16日、何の日かわかりますか皆さん。もうね、皆さん、まあパルナイトマニアのね、方たちはもうわかってると思いますけども、そうです。私が、8ヶ月と16日ぶりに、働いたというね、まあ就職決まりまして、で今日ね、出社、もう初日でございますよ。で、今日働いてきました。ここで、もしかしたらバックレたのかなとか思ってる人もいるかもしんないけど、ちゃんと働いてきたから。で、今日はそんな話をね、出社1日目の話をね、中心に、ちょっとお送りしていこうかなと思ってますけどもね、いやー、緊張した。だから緊張しすぎて、もう1日中緊張してんのよ、結局。で、8時間ぐらい働いてるじゃない？で、帰ってくるじゃない？したらもう家で過呼吸だよね。なんかもう呼吸が荒いし、浅いし、もうどうしようもねえなと思って。で、そんなんでね、今日ラジオできんのかななんて思ってたんだけど、まあラジオを始めるってなるとね、私も復活しますから。で、なんかやっぱりスイッチがちょっと変わるんだろうね。なんでね、今日も楽しくやっていきたいと思うんだけど、やっぱりちょっとね、今言ったように、一日中緊張していたから、できたら今日のラジオ、なんかちょっと肩の力を抜いてね、2時間ゆるりとやりたいなとは思ってるんですけどもね、結局テンションを上げて喋っちゃうからね、で2時間後にね、酸欠になっているっていうね、ところございますけどもね。で、ちなみに、私、お仕事、お休みの方がですね、次は水曜日がお休みなので、明日はね、出勤なんです。だからラジオはね、ちゃんと2時間で終わらせて、で、すぐにお風呂に入って、で、その後、もう仕事の復習をして、2時には寝ると。2時遅いよってね、言うかもしれないけど、いや、普通に2時になっちゃうだろ。だって、ラジオ終わって12時過ぎちゃってるわけじゃん。そっからお風呂入って出てきて、で、復習してってやったら、ね、1時半だ、2時だなっちゃうわけだからさ。で、途中で YouTube 見ちゃってですね。もう、アローズスクリーンのね、シーサー。そしてね、ヤルオさんのね、コラボの動画上がったから、見ちゃうなーって思うんだけどさ。あと、アニメも1本ぐらい見たい。そのぐらいのゆとりが欲しい。じゃないとやってけない。ねえ、そんなこと思ってます。まあね、そんなところなんで、もう今日もね、まあ楽しく2時間、ね、久しぶりのお仕事、ね、どんな感じだったよというね、もう大体今の話でね、想像できるかと思いますけどもね、やっていきたいと思いますんで、ね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。というわけでね、今日は、ちょっとお仕事してきたね、後でございます。19時ちょい過ぎぐらいまで仕事をしまして、ね。で、今、まあ家に帰ってきてね、で、こうやっておしゃべりしてるわけなんですけどもね、まあ今後もこんな感じでしょう。ね、仕事終わってからラジオをするというね。ところですが、まあまあ早く帰れるもんですからね。特に残業とかなければね、19時ぐらいに上がったとして家には20時ぐらいにはね、遅くとも着くからさ。だからまあちょっと残業をしてそれで帰ってきて、まあ途中でコンビニとかでね、なんかご飯買ってとかしても20時前に家着くという。だからまあラジオある日はね、そっからご飯食べて20時半とかからラジオの準備して、で、22時からね、放送という。まあ、変わらずね、やっていけるのかなって思いました。まあ、今日はね、ちょっと特殊でございますから、 ちょっとぜいぜいハーハーしてましたからね、過呼吸状態でね。なんで少しいつもと勝手が違いましたけども、まあ、来週からはね、慣れているんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、今日他にもいろんな話ありますよ。毎度同じ釣りの話とか、あと飲みに行った話とか、そんなのありますけど、まあ、他はね、今日、どんな感じでお仕事したんだよとかね、それまでのね、ちょっと心境だったりとかね、まあ、そんなのもいろいろとお話ししていこうと思いますんで、よかったらね、なんかお便りなんかもね、いただければね、ちょっと、今日はゆるりとやっていきたい気分ではありますからね、お便り紹介しながらね、楽しくやっていきたいというところなんで、お便りの宛先をね、ちょっとお伝えしますから送ってくださいなということでございます。お便りの宛先はメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、まあ、事前、事後にね、いただきましたら、来週ね、読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。と。じゃあ、そんなわけでね、まあ、もったいぶってもしょうがないんでね、もう今日は、まず、お仕事の話、しましょう。まあ、ちょっと振り返りながらだけどもね、まあ、私、12月の末にね、去年、仕事辞めまして、で、まあ、転職活動を結構早めにしてたんだよね。2月ぐらいから結構真面目にちょいちょいやっていて、で、最初はね、迷って IT 業界とかね、あとアニメ業界とかさ、ま、いろいろ調べたりもしてたんだけど、まあ、結局不動産業界行きたいと。資格持ってるしね。ちょっと活かした仕事を一回はやってみたいなと思って、合わなかったら合わないでしょうがねえなって思うんだけど、まあ、やってみないことには始まらないしね。なんか、やらないで、ずっとセーフティーネットみたいなね、気持ちでさ、俺には宅建があるから、いろいろ人生ミスっても大丈夫みたいなさ、そういう後ろ盾が、ね、ずっとあるのもいいんだけど、もうそれだけじゃね、ちょっとやっていけないっていうのと、あと、やっぱり、なんでしょうね。まあ、年収、300万ぐらいで、で、ストレスのない仕事。で、残業とかも特になくてね。だからプライベートをもっと充実させるというか、もっとこういうラジオとか、まあラジオとか、っていうかラジオしかねえんだけど、まあ、YouTube とかね、できるかわかりませんけども、まあそういう方をもっと、あと釣りとか、だから趣味をもう少し充実させると。で、お仕事に関しては、まあ、資格を活かし、で、そんなに稼げないけどね、年収300万ぐらいだとしても、まあ、ストレスなく生活できれば、もうそれでいいんじゃねえかと。で、まあ、それじゃあパルさん結婚できないよってね、いう声もあるかもしれないけども、まあ、働いてるだけね、可能性あるから、まだ諦めてないよ、少しね。結婚はしたいと思ってるからね、一応ね。ほぼ諦めかけてますけども、可能性はね、やっぱまだ、ちょっと光がね、あるんじゃないかと思って生きてますからね。で、これが働いてなかったら、やっぱ、厳しいと思うのよ。結婚とか彼女とかね、働いてなくてもね、いる人はいるけども、でも基本的にはやっぱ働いてないとってのあるから、だからこれで俺働き始めたということでね、もう明日にでも、明日の帰りにでもね、仕事終わってからね、婚活行けますからね、全然。婚活パーティーでも相席屋でもね、全然行って、何してるんですかって、あ、不動産屋でちょっと事務的な仕事をやっております。あ、な、え、事務的な仕事ってなんか宅建とかお持ちなんですかって、あ、よくご存知ですね、私宅建師のパル内藤でございますってね、抱いてとね、なるんじゃないかなと思うんだけどさ。で、年収は300万円。消えてみたいなね。あるかもしんないけども。だ、もう、あとはね、俺よりも年収高い女性と結婚すると。もうこれですよ。なんで、ね。なんで俺が、いっぱい稼がないといけないのかと。ね、そうじゃないでしょと。 稼げる人が稼ぐのよ。稼げない人はそれなりよ。だから俺が年収300万で働いて、奥さんが年収700万で働くと、世帯年収が1000万になりますから。そしたらね、そういうなんか器量のあるね、女性に出会いたい。いねえかな、俺みたいなダメな人間を好いてくれる女性はいないもんでしょうか。ね、いないからまあしょうがないんですけどもね。まあそんなね、あの宝くじ当てるようなね、希望はまあ、あのちょっと置いといて。で、そんなんで私、不動産業界ね、行くということを心に決め、まあ活動してきたわけなんですが、見事ね、8月に受けた、面接でね、なんとか受かることができまして、で、9月の中旬からね、働くと。そんなお話になりまして、それが今日、9月16日でございました。祝日だったんだけどね。俺が、いや、16日か17日か、どっちからぐらいからかね、働き始められればと思うんですけど、ってね、ちょっと言っちゃったが、ね、最後。じゃあ16日でって言われてね。いや、祝日じゃーんとか思って。でね、まあ、出勤することになりましたけどもね。まあ、逆に良かったのかなとは思いますよ。通勤ラッシュとかじゃないからさ。だから、少しね、心にゆとりを持ってね、行けるんじゃないかなって。まあ、そんな祝日の出勤でございましたけどもね。で、まあ、普通の不動産屋さんのね、事務員さんでございますから、もうおじさん、ね、今年39歳になるね、おじさんが、不動産屋さんで事務員さんするってだけの話ね。でも緊張しちゃってさ。なんでもないね。だって、パートのおばちゃんみたいなことよ、結局は。まあ、正社員だけどもね。で、それにさ、どんだけ緊張してんのよって話なのよ。しかもさ、パートのおばちゃんとかっていうよりも全然若いわけじゃん、俺はさ。おじちゃんではあるけどもさ、まあまあ40前だからね。だからもっとバリバリ働いててもいいぐらいなのにさ、事務員に落ち着くというかね、もうそっから上はないね、もうずっと安定したこの仕事をやるにあたってそんな緊張しないでしょっていうぐらいなんだけど、もうゲロゲロ緊張しちゃってさ、もう前の日からさ辛くて、明日仕事かーつってさ、どうしようつってさ、緊張すんなーつって、そんでそんなんでさ、一日過ぎちゃってさ、で早く寝なきゃつって、まあ、一応10時出勤なんでね、遅いのよ少しね。なのでまあ寝る時間は極端に早くしなくても、まあ、そこそこ睡眠時間確保できるんですけども、一応この一週間ね、もう早寝の習慣をつけようと思ってはいたんだけど、早寝したのは一日だけ。早起きしたのも一日だけ。まあ早起きつっても、まあ、釣り行った日があるからね、釣りの時はめっちゃ早かったんだけど、いわゆる、もう仕事用の、睡眠と起床っていうのは結局一日しかできなくて。まあそんなんだったんですけどもね、まあぶっつけ本番で、前日、2時に寝まして。2時でも早いんだよ、俺の中では。これまでね、もう遅かったからさ。で、2時に寝て、目覚まし、7時45分につけまして。全然間に合うんだよ。8時45分とかに起きても間に合うんだけど、俺目覚め悪いから、1時間前にね、目覚ましセットして15分ごとにね、目覚ましつけとかないと起きられないから、まあ、7時45分につけ、8時、8時15分、8時半、8時45分と。ね、目覚ましをね、つけてさ。で、寝たわけなんだけど。あんだけ体疲れてても眠かったのに、寝れない。やっぱ緊張しちゃってたんだろうね。で、なんか寝れねえなと思ってたら、まあ、多分寝てたんだろうね。眠りがめっちゃ浅いんだけど、気づいたら目覚ましになってて。7時45分つって。で、そんなね、なんか寝覚めもそんな悪いわけじゃなくてさ。そんな、なんか、めっちゃ眠いわー、みたいな感じもなく、 だからまあ良かったかなと思ってさ。で、ちょっとダラダラとして起きて、8時15分ぐらいにちゃんと起きて。だからまあまあ、睡眠時間としてはね、ちょっと短いかもしれないけど、横になってた時間としてはね、6時間ぐらい横になれたからさ。まあ良かったんじゃないかな、というところでさ。んで、もう朝から、なんだろう、ゴミ出しとかしちゃって。俺朝ゴミ出しとかさ、すごいよねと思って。もう、スーツには着替えてないけども、いろいろとね、スタイリングしたりとかね、奇跡のスタイリング朝からしてさ、とかなんか、身だしなみをちゃんと整えてからゴミ捨て行くっていうね。そんな、ね、なんか一般的な真っ当な人間の生活と思って。で、やったりとか。あと、なんか時間そんなにあるわけじゃないのに、ちょっと食器洗っちゃったりとか。で、少し溜まってたから食器洗っちゃったりとかして、少しなんかスッキリしてえなと思ってさ。とかやってたら。まあ時間がね、刻々と迫ってきてさ。で、前にね、人事の人から、早く行きすぎても、お店開いてないからと。なので、そんな早く行かなくて大丈夫ですよって言われてたのね。そういう表現してたから、俺まあ15分ぐらい前に行けばいいかなって思ったんだけど、なんかリスナーの人たちがさ、遅えよと。15分前とか遅えよと。って言うからさ、俺じゃあ30分前ぐらいに行こうと思ってさ、行ったわけ。で、朝、でも、家出たのは9時だよね。9時前ぐらいに家出て。で、30分とか35分ぐらいでね、ドアツードアで行くわけ。でさ、出て、電車乗って、で、職場の最寄りの駅着いて。で、コンビニ寄ってさ、ちょっと飲み物買ったりとかしてさ、どうしようどうしようとか思いながらさ。じゃあね、行くか、つって。9時半になったからさ。行ったわけ。で、ビルのね、何階みたいなのあるからさ、登ってってさ。したらさ、まだ開いてないのよ。ドアが。鍵開いてなくて、あーまだ開いてねえや、つって。まあ、ちょっと待ってれば来るだろうと思って。ね、30分前から行ってさ、25分前、20分前、15分前と。来ないんだよね。人来ないし、開かないし、しかも鉄の扉なのよ。鉄の扉になってて、そこ開けるとガラスの扉とかになってっから、本当にここがお店なのかがちょっとわかんないのね、正直。エレベーターにはお店の名前書いたの。何階で何とかって書いたんだけど、そこをね、その指定の階で降りても、特に、今回の不動産屋さんの名前とかがどこにも書いてなくて。で、鉄の扉を開けたら書いてあるっていうね、感じだと思うのよ。だから、ここで合ってんだよな、とか思って。で、ずっとさ、待ってさ、で、15分前、10分前、5分前、つってね。9時55分だよ。で、本当にこれ合ってんのかとか思って。そしたら、ようやくね、社員の人がね、来てさ、エレベーター降りてきたから、あーっつって。今日からね、お世話になります。パルナ伊藤です。つって。あーどうもどうも、つって。じゃちょっと今開けますんで、つって。で、開けてくれって。で、まぁ、ちょっとね、いろいろと、仕事というかね、朝の修行というか、修行とかないんだけどさ、朝来たら、じゃあこういう風にやってくださいね、みたいなこと言われて、わかりました、つって。で、ちょっとゴミ捨てしたりとか、まあ、簡単に掃除というかね、して。で、あとは、ちょっと待っててください、つって言われてね。で、待っててさ。そんで、少し時間経ってからさ、今度店長とかさ、まあ、店長とか来てね。そんで、ね、パルナイトです、つって。ああ、どうもどうも、つって。じゃあちょっと今日、書類とか結構書いてもらうことがあるので、つって。じゃあちょっといいですかって、時間いいですかつって。大丈夫です、つって。で、もう書類、 何枚書いたかわかんないけどもね、結構書いて、あと、もともとね、用意していた、初日に必要な書類みたいなのあったからさ、それも全部渡して、で、無事、完了してさ、で、その後、もう、なんだろうね、ずっと緊張してんだよね。落ち着かない。でも、すごくいい人たちだった。その日というか今日は、俺のね、行った職場に関しては、男性が二人いたんだけど。で、プラス俺なんだけど。二人ともすごくいい人で。俺より若いんだけどね。俺が最年長なんだけどさ、結局。でも、みんな、すごくいい人で、全然高圧的じゃないし、不動産屋さんって結構高圧的な感じするじゃん。でも全然高圧的じゃないし、まあ最初だからかもしんないけどもね。だからさ、はい、ちょっとよかったなぁなんて思いつつ。で、じゃあちょっとね、その後、書類とかも終わったから、じゃあ、お仕事の方をね、ちょっと教えていきますって言われて。わかりました、つって。よろしくお願いします、つって。そんで、私できる仕事が結局、データ入力。物件のデータ入力とかをやってったりするわけ。だからまあ、事務員の仕事プラス、ね、そういうことをしていくっていうのがね、大体今回のお仕事の内容なんだけどさ。で、その入力の仕方とかをさ、一から全部教えてもらって、大変。覚えることいっぱいで大変。もう、どうしていいかわかんなくて大変。しかも俺、作業遅いからさ、もう人一倍、時間かかっちゃって。で、ね、なんとか今ちょっと入れました、みたいな。見てもらっていいですか、みたいな。で、見てもらって。で、ちょっとこことここがちょっと違うので、これこういう時はこういう風に変えてくださいね、とか言われて。あ、わかりました。で、まあ、ちょいちょいね、まだ最初だからさ、わかんないことも多いからさ。いろいろとね、わかんないこと聞いたりとかしながらね、入力とかしてさ、少しずつ覚えてって。したら、なんか、他の店舗にいる事務員の人がいるんだけど、その人に、そのデータ入力の仕方とか、もっと細かく、教えてもらえるっていう話になって、で、午後、ちょっとまあ昼過ぎというか、2時ぐらいかな、に、職場一回出て、で、もう他の店舗の方に行って、事務員さんの方にね、教えてもらうと。で、そんなんで、初日から、違う店舗に行ってね、だからなんか、初めまして、みたいな。ね。もう、今日から、他の店舗でお世話になってます、パルナイトです、つってね。そんなんでさ、また違う店舗に行ったりとかして。で、そこで、よりね、その午前中いろいろ教えてもらったんだけどね。さらに詳しく、事務の方にね、教えてもらって。で、もう、ずっと、終わりまでだよね。19時までずっと作業して全然進まないけど超遅いけど、ただそんなに大きく間違ってるわけじゃないらしくて、最初はスピードよりも正確性の方を重視してくれた方がいいからってちょっと言ってもらって、まあつっても俺遅いんだけどなとか思いながらさ、人よりも早くやろうと思っても遅いんだけど大丈夫かななんて思いつつね、ちょっとまあ慣れをね、慣れるまで頑張りたいなと思ってますけども、でそんな感じだよね。なんかお昼も一応取ったんだけどね、お腹空いてませんか、大丈夫ですかとか言われて、あ大丈夫ですとか言っちゃってね、普通に好きなタイミングでお昼行っていいんだって。なんだけどさ、なんか行きづらかったりとかさ、なんかまだ作業とか全然途中なのに行けねえじゃんこんなのとか思ったりとかさして、だから全然大丈夫っすとか言って、で店舗ね、そのちょっと移動するときに途中ご飯食べてねっていうのあったんだけど、 なんか食欲もないからさ、もう緊張しちゃって、もうなんか、もう受け付けないわけよ。食べ物。本当はマックとか行きてえよ。ね、マックでダブルチーズバーガーのバリューセットとか行きたいわけなんだけど、もうそんなん無理だから。入っちゃうから。富士蕎麦行ったわね。富士蕎麦でザル蕎麦食ったわ、300円の。それでも、もう、お腹いっぱい。ね、胸いっぱい、お腹いっぱいだよ。で、ね、それ食ってさ、お昼はさ。だから、ダイエットもね、始めましたけど、正直ね、今週のダイエット、先に言っちゃいますけど、先週の時点で、62.8 キロだったわけ。だけど、まあ、仕事始まるね、最後の週っていうことで、まあ、ちょっと意識はしていたんだけど、結局食べちゃって、今日家帰ってきたタイミングで、体重が 62.9 キロ。まあ、先週よりも 0.1 キロ多いよね。しかも、62.9 キロ、ね、帰ってきたばっかりだから、その後に、晩ご飯食べてるからさ、多分 63.4 とか、なってんじゃないかなと思うんだけど。でも、もうこっからご安心くださいと。蕎麦しかもう入らないんだから、緊張しちゃって。でもこの緊張は、多分、結構続くと思うよ。1週間とか2週間とかは緊張しっぱなしだと思うんで、もう気が抜けないんだもん、ずっと。ずっと緊張して、早くやんなきゃ、早くやんなきゃ、正確にやらなきゃ、正確にやらなきゃ、つって。で、ずっとそれでなんか張り詰めてるから。もう、何にも喉に通らない状態なんだけど、だからダイエットは成功するよ。ね、新しいね、就職ダイエット。小食みたいなね、小食ダイエットみたいな、就職ダイエットなんだけどもね。新しいところに就職するとね、緊張で食べられなくなってね、痩せますよっていうね。だから無職は働け、みたいな。そんなんでダイエットできちゃうよ、みたいなね、ところがなるんじゃないかなと思うんで、来週あたり、2キロぐらい下がってると思うんだよね。60キロ台。その 60.0 キロ台。まで行く気すんだよね。2キロちょっと下がるんじゃないかなと思うんだけどさ。ね、今日の夜も、なんか、豚しゃぶパスタみたいな、なんか290円ぐらいのね、やつとちくわ食って。あとちょっとお菓子食べたけど、甘いもん食べないとなんかダメかなとか思って。そんな感じだったからね。まあまあ、こっからね、少しずつ痩せてっちゃうんじゃないかなと。げっそり、ね、やつれてっちゃうんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、ところで、で、その、別のね、場所のね、別の店舗の事務員の人、本当に、丁寧に教えてくれて、一つ一つ。ありがたかったなぁと思って。で、それを、今日ラジオ終わったら、復習して、明日に臨まないといけないわけだから、それは寝るの2時になっちゃうよね。しょうがないよ。今日復習しとかないと、やべえもん。マジで。もうわけわかんねえもん。正直。多すぎて。なんかデータ入力っていうのもさ、いろんなね、物件のサイトとかあるじゃない?みんなが見ているようなやつね。いつも、じゃあみんな、賃貸物件探すとき、ね、引っ越ししたいなと思って探すとき、何のアプリ使ってますかっていうね、うん。そのアプリとかにも登録するわけだよね。データを。細かいんだよ、すごく。わけわかんねえんだよ。もうどうしていいかわかんない。もう今もよくわかんないから、なんか、入れる項目とかわかってきたけど、やってく順番とか、わかんねえと思って。今でもわかんねえし、それ考えるとちょっと、呼吸が、ね、呼吸が荒くなってくんだが、みたいな。まあ、そんなところでさ、まあでもね、一応、無事、19時過ぎぐらいにね、今日は仕事終わるというところでね、じゃあ帰りますっつって、お疲れ様でしたっつって、で帰ってきたわけなんだけどさ、いやー、やっぱね、8ヶ月仕事してないとね、脳みそが、もう、パッパラッパーだよね。脳がさ、まあ、そんな動かないんだよね、結局。 ビジネス脳になってないから、辛いよね。これでも、どうなんだろうね。一応ラジオやったりとかしてきてるじゃん、毎週。だから、少しは頭の回転というかさ、やっぱ喋るからね、こうやってなんだろうね。まあ、いろんなことをさ、ちょっとメモをね、チラチラ見ながらさ、話広げて喋ってさ、2時間喋るわけじゃない。だから、何もしてないで、8ヶ月経ってる人よりは、少しは頭使ってるのかもしれないけども、でもやっぱり全然違う。仕事だもん。仕事の脳みその使い方と、やっぱラジオの脳みその使い方違うから、だから辛いよなぁと思って。ゲームと一緒。RPG のゲームしかしてなかったやつがたまにね、久しぶりに格闘ゲームするとするんじゃん。格闘ゲームって全然脳の使い方違うんだよね。だから、それと一緒で。もう、やっぱやることによって、脳の使い方がやっぱ全く違うよね。使っていたとしてもね。っていうのはすごい実感した。だから、俺の友達でもさ、無職の友達いるわけ。だから、結構長かったりすんのよ、無職の期間もさ。そうするとさ、やっぱ、まあ、でもそいつはできるやつだからな。問題ないと思うんだけど、それでもやっぱり、脳は、ちょっとゆっくりしか動かなくなってるから、そこだけ気をつけた方がいいよっていうね。そんなことをね、ちょっと伝えたいなと思ってるんだよね。まあ、でもまあまあ、俺はね、あんまできない人間、プラス、長期、ね、ロングバケーションだったからさ、もうなおのこと良くなかったんだけども。まあ、できるやつだったらね、あんま関係ないかもしんないけどもね。でもちょっとびっくりするぐらいね、脳動かないなと思って。まあ、そんなありましてね、ちょっと要注意だよっていう。まあ、そんな感じだったかな。まあ、あとはね、もう、なんだろう、仕事内容は、まあ、そんな感じだし、で、人間関係に関しては、とても皆さん、いい人だったから、ね、優しく。最初だからだけどね、もちろんね。これが2ヶ月とかね、経ってさ、試用期間とか終わった時にさ、まだ、ね、緊張しちゃって、みたいな。過呼吸なんですけど大丈夫ですかみたいなさ。だったらさ、いや、ちょっとおじさん待ってよって。ね、過呼吸あやとりおじさん待ってよってなるじゃない。だからね、ちょっと気をつけないといけないなと思いますけどもね。あれだって、職場のその人が、同僚の人がさ、今日話しかけてくれたんだけど、なんであやとり検定取ったんですかつって。ね、俺資格のところにね、あやとり検定書いたのよ。なんか受けるかなと思って。そしたらね、ちょっと、そこも、まあ面白い人材という風に見てもらえたのかわかんないけどもね。まあプラスではないと言われたんだけど、プラスではないが、やっぱ目についたみたいなところもあるみたいで。だからさ、あやとり検定で、なぜかね、知られていて、なんで取ったんですかみたいな。でもまだ俺打ち解けられてないからさ、いやなんか面白いかなと思ってぐらいの開始しかできなくて。辛いと。もっとな、打ち解けられてたらな、面白くないっすかみたいな。あやとり検定みたいな。無職の期間何してたんですかっていう聞かれたらちょっと困っちゃうしと思って、つって。で、あやとり得意で、のび太くん目指していたんですよね。あやとりやってみたらね、うまくいっちゃって、つって、検定取ったんですよ、みたいな。でも、ね、中級なんだけど、みたいなね。まあ、そんなところだったんだよね。だから、あとは私が、ね、ちゃんと楽しく、緊張しないでね、働けるようにならないといけないなっていうところなんだけど。いや、緊張しちゃうなぁ。本当に、ピリピリはしてないけど、ずーっと気が抜けない。もう辛い。もう油汗とかすごいけど、なんか、油汗すごいのに、油汗を拭けない。なんか、拭く動作もできないみたいな。トイレにも立てないみたいな。だから、うんことかしたくな、なれないみたいな。尿意も、もう感じられないみたいな。そんなんでさ。 だからね、せめてトイレ行きたくなったらトイレ行けるぐらい、油汗出たら油汗拭けるぐらいの感じになりたいよね。もっといいのかな、もっと横柄ではないけども、そんなかしこまって改まんなくたっていいんだろうね。おはようございますつってね、今日もちょっと頑張りたいと思いまーすって。仕事遅くて、すいませんみたいなさ。おじさんなんで許してちょーつってさ。変なやつ来たなつってね。まあ、そんな、慣れねえわ。ありがとうございますつって。すいませんつって。ありがとうございますつって。助かります勉強になりますつって。なるほどですねつって。もうよくわかんねえもん。ねえ。疲れちゃ。本当に疲れちゃったな、今日一日っていうね、ところでございましたが、まあこれからはね、そんな生活がずっと続いていきますから、まあ何年続くかわかりませんけどもね、でも、慣れて、職場の雰囲気もね、肌に合ってきたりしてさ、とかなんか、もろもろ、居心地が良くなってきたらね、まあ続けられるわけだからさ、そしたら2年でも3年でも5年でも10年でもね、やっていったとして、したら変わらずね、お仕事しながらねラジオできるかなと思うからね。まあプライベートを重視するってんだったら今の仕事が多分一番いいんだよね。もうなんか朝は10時で帰りは19時、だから終わってからね全然何でもできるし、終わってからピンサロも行けるし、だからいいんだよ。終わってからおなくらも行けるんだよ。だから今週スペシャルウィークだ、何しようかな、どうしようかなつって、でももう連休とかねえしな、何もできねえなつって、で土曜日休みだけど移り行っちゃうしみたいな、スペシャルウィーク何したらいいんだろう、いつやったらいいんだろうっていう時に、いや別に仕事終わったとおなくら行きゃいいじゃんみたいな、全然行けますけどみたいなね、19時に終わるわけだからね、むしろ休みの日だって19時から動くような人間なんですからね。だからまあいいんじゃないかなってね、感じでございました。まあいろいろとね、今回初出勤ということでね、まあ他にもこういうところどうだったのとかね、聞きたいよっていう、まあ、方いらっしゃいましたらね、お便りいただければね、こんな感じだったよってね、ご紹介できるかなと思いますから、まあ、よかったらね、お便りなんかもね、送っていただけたら嬉しいな、というところでございますと。じゃあ、そんな、ね、ところだね。じゃあ、お便りいただいてます、GoEX さん。本当に就職おめでとうございます。前放送を聞いていると、吐きそうになってますが、事務職なんて慣れてしまえばそんなに辛くないと思いますよ。頑張ってください。ところで、そろそろ婚活始めませんか？就職もして、不動産業であれば女性の食いつきも良さそうですし、その上 Uber Eats が趣味ときたらアクティブな男性アピールもできるため、今のところ負け要素が見当たらないです。平日休みの特権、アパレル販売員との出会いもありそうですし、婚活トーク楽しみにしていますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、結構ね、新しい仕事始めて、吐きそうになってましたけどもね。まあ、事務職慣れてしまえばね、そんな辛くないと。まあ、いうことなんでね、頑張りたいところではございますね。あとは、電話対応とかね、どのレベルになってくるのかちょっとわかんないからさ、不安なんだけど、慣れちゃえば、すべては。慣れちゃえば、いいんじゃないかなとは思うんだけどもね。で、ね、仕事始めたんだから、そろそろ婚活始めませんかと。ね、就職して不動産業界だ。ね、だから女性の食いつきもいいんじゃないですかってね、Uber もやってるし、いいんじゃないですかみたいな。でも Uber はもうやってないからね。Uber 辛いから。方向音痴の人間には辛い。本当に。もう、Google マップがあるからやっていけてるけど、本当に Google マップ頼りなんだよ。 どっち行っていいか分かんないんだもん。方角が出て Google マップが見れるから、たどり着けるけど、方角とか出なかったりとかしたら、もうたどり着けないし。だから、もう運転しながらも気が気じゃないんだよね。だいたい俺は仕事中気が気じゃないんだよね。何しててもね。だから、ちょっと Uber Eats はね、もうやりたくないんだよな。できたらやりたくない。と思ってるけど、お給料少ないからね。もしかしたらちょっと、やらないと、貯金ができない。生活はできるんだよ。それなりの生活、300万あって一人暮らしだったら、別になんか、いろいろ我慢したりとかしないで普通に生きてはいけるんだけど、それだと貯金できないのね。だから、まあ、少し我慢する生活して貯金しつつ、で、Uber もやらないと貯められないんだよなーって思ったりするんだけどもね。ただ、休みの日 Uber とか辛すぎるよね。休まねえと。休まねえと辛え。ねえ、って思います。で、平日、仕事終わってから Uber やろうかとかって話もあったけど、まあ、慣れるまではちょっと無理だよね、今の仕事をね。って思ってますけどもね。まあ、ちょっとどうなっていくんでしょうか。まあ、婚活はね、もう就職したから、いつでもね、また復活できるから、今お金がないからさ、お給料入ったりとかして、したらね、ちょっと婚活行ってね、また、婚活パーティーとかね、参加したら、そんなのをね、お話ししたいなと思ってますけどもね。まあ、ちょっと、こんな婚活パーティーあるよなんて、もしあったらね、教えてもらえるとね、そういうところに参加するっていうのもね、今後あるかなと思いますから、まあ、ちょっと情報があればね、教えていただけたら、すごく嬉しいです。まあ、特になければね、ちょっと相席やリベンジ、ね、したいなと思ってますから。まあ、その辺もご期待くださいっていう感じだね。じゃあ、じゃあ、あと、今週、他のお話なんですが、このお話を先にしようかな。ピクシブファンボックスって、ね、前々からちょいちょい言ってます。まあ、月額会員制の、パルナイト応援プロジェクトみたいなね、やつで、ピクシブファンボックスってあるんですけど、まあ、月額100円からね、入れて、入ると、一応月2回、私が何かしらのね、ラジオ番組をちょっと有料会員に向けてね、配信するという、そんなのやってるんですけど、で、これまではずっと黒歴史からこんにちはっていうね、タイトルのラジオを提供していたんですが、なんかやっててあんまもう面白くねえかなっていうのはちょっとあってさ、だからどうしようかなと思って、どうするのが一番面白いんだろうなと思って、で行き着いたのが、ちょっともうタイトル変わっちゃうんですけども、もう番組、新番組で、パルナイト学園ポッドキャスト部っていうさ、そういうね、内容のラジオをやっていこうかなってちょっと思って、で、まあ、そのね、熱い思い、熱いかどうかわかりませんけど、その思いをね、今回はピクシブファンボックスでね、配信したんですけども、これがですね、まあ、酷評というか、まあそうだよね。なんとも言えないよね。って思います。じゃあどんな酷評を受けてるのか、読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルナイト学園ポッドキャスト部宛て、うんこって書いてあるね。うんこすぎるってやめてちょうよ。ね。まあ、他にも来てますよ。ラジオネーム桜さん。初出勤お疲れ様です。さて、ピクシブの新番組について。まず一言。正気ですか？有料会員数が決して多くない状態で、放送で話していた企画できると思いますか？放送するなら童貞ネットのコーナーとしてでしょう。企画や、画像提供してもらって、これちょっと漢字が読めね。漢字が読めないのはね、良くないな。漢字と勉強しないといけないな。うん、本当に。 さて、何という漢字が私読めなかったでしょうか。待って。
辛い。
まとまってが読めねえ、おじさん。ねえ、ちょっとしんどいですけどもね。企画や画像を提供してもらって、まとまったらコミケ出展や販売を予定しているようですが、ボランティアでやってもらい、売り上げは懐ですか。有料会員にボランティアでアイデアをもらい、お膳立てをしてもらい、番組構成は有料サロンで話し合わせ、何人聞いているかわからないピクシブで公開って、 YouTube ライブで雑談して広く意見求めた方がいいのでは。それがダメなら有料サロンにわざわざ行くより掲示板に書き込むわ。初職種で慣れないことも多いと思いますが、気を、もうさ、頭動かねえんかな、気を緩めずだよね。気を緩めず。ね、なんで読めなかったんだ。気を緩めず、遅刻しないように頑張りましょう。もう踏ん張ってるなんて、甘えたことを言わずに血を吐くまで頑張りましょう。というね。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。これが、新番組、パルナイト学園、ポッドキャスト部。ね。これに対するね、皆さんの、感想でございます。まあ、何やるのっていうと、ちょっと今考えていたのはね、これはもう喋ってるんだけどさ、ピクシブの方で、だからそっちで聞いてもらうのが本当は一番いいんだけど、ざっくりと言うと DMM オンライン、じゃあ DMM のサロンってあるじゃん、オンラインサロン、そこでなんかやりたいなってちょっと思ってて、でできたらみんなが参加してできることとかっていうのもいいなと思ってて、だからみんなで一緒にポッドキャスト作るってどうかなって思って、で喋り手はさ、だから俺っていうのがいるじゃない、だからなんか表に出たくないよとかっていう人もいるじゃん、あと喋りは得意じゃないんだとか、ただ面白いこと考えるのは得意だとかさ、だからそういう人もいてさ、あと構成作家というかね、あとこういう台本書くの好きだとかさ、音楽いじるの好きだとか、編集好きだとかさ、絵描くの好きだとかさ、でそういう人たちでいろいろとアイデア出し合って、で一つのポッドキャストの番組作るっていうのは面白いんじゃないのって、だあとはね、パルナイトもっとこういう風にねやったらお前もっと輝くのにみたいなさ、あるわけじゃん、俺がプロデュースしてやるよみたいなさ、なんかそういう感覚とかさ、だからなんか高校の弱小の部活でポッドキャスト部ってのあったらこんな感じとかさ、もしくは全国制覇目指す部活とか、ちょっとわかんないんだけどね、スタンスはね、ちょっとどういう風にしていくかわかんないんだけど、なんでちょっと部活としてみんなでポッドキャストをゼロから作っていくって面白くない？まあ、ただそれだけなのよ。で、それにあたってね、まあ、どういう風に展開していこうかっていうのは、まあ、ちょっと DMM のオンラインサロンとかね、考えたんですが、まあ、さっきね、もらったお便りの通りですよ。そんなにね、有料会員が決して多くない状態で、ね、そんな企画できると思いますか？ちょっとわかんないですね。ね、やっぱそんな多い人間がね、有料会員になってくれてるわけではないからさ。だから、まあ、どういう風にしていくのがね、一番いいのかちょっとわかりませんけども、ただ、まあ、が面白いかなと思うんだよね。結局、俺が黒歴史をね、振り返って喋ってたりとか、なんか例えば時事問題とかね、そういうのを喋ったりとかして、いや、面白いって。面白くないじゃん。じゃあどういうのが面白いっていうと、せっかくだったらなんかみんなでできることの方が面白くないって思うところもあるんだよね。だから、作ったポッドキャストをね、ピクシブの方に配信するんではなくて、ちゃんとポッドキャストの iTunes の方に出して、で、ランキング、上位を狙うとかね、そういうなんか目標があって頑張るとかでも面白いしさ、 だからそんなことをね、ちょっと考えたりとかして、俺面白いかなと思ってんだよな。だからまあ、結局俺が面白いかなって思ってるわけだから、まあ、やるのやらないのって言ったら、まあ、やりゃいいんだよねっていうね。それで、結局、どうにもならなかったらならないで終わりだし、で、なんかうまくね、なんかみんな楽しんでくれてさ、参加してくれてっていうところだったらそれはそれでいいしさ。だそんなんで。だまたね、パルナイトお金だろっつって、ね、マネタイズマネタイズ、またやってんのってなるんだけどさ。まあそうなんだよね。これさ、なんかどう言ったら一番いいんだろう。お金は欲しいよ。ね、仕事辞めたいし、だからなんだろうな、なんていうのが一番当たり障りないんですか。でも当たり障りない、ちゃんとなんか言うこと言ってんだけどな、お金くださいっつってんだけどな、お金くださいじゃダメなのかな。なんだろう、一緒になんかやるのは多分楽しいじゃん。でも、ねえ、なんだろうね。なんて言ったらいいんだろうね。何言っても、結局、なんか、金が欲しいっつってることをオブラートに包んで言ってるだけだろうみたいなさ。ね、風になんか囚われちゃうからさ。なんかわかんねえんだけどさ。でも、まあ、じゃあ例えばだよ。月、1000円。ね。オンラインサロンの会員費にするとすんじゃん。そんで、150人。うわ、入んねえだろうな、そんなにな。ねえ、そんなに入ってんだけど、150人。オンラインサロン入ってくれたとする。したら、月15万円。ね。したら、ラジオだけで、俺ちゃん、生活できるわけじゃん。仕事辞めちゃう、そしたら俺。で、オンラインサロンに入り浸って、もういつも俺いるみたいな。で、ずっとラジオ作ろう、ラジオ作ろうってラジオ作ってるみたいな。そういう生活が可能なわけじゃん。だからずっと前から夢見ていた、ラジオだけで生活していくってことがまずできるよね。俺としては。で、プラス、1000円で。参加費かかるとしてもね、月額1000円だから高いよね。年間1万2000円かかっちゃうんだけど。でもなんかサークル活動とかして、ね、じゃあちょっと池袋で集まって、ファミレスでね、2時間ぐらいちょっと会議しようよって。そういうサークルがあったとしたら、電車賃と、遠方だったら来れないしね。で、普通に都内でも、電車賃と、あと、ね、ドリンクバードなんかちょっと頼んだら1000円ぐらいいっちゃうじゃない。そう考えれば、月額、1000円で週に何回もね、打ち合わせして、で、こうしよう、ああしようつってさ、なんかみんなでワイワイものづくりするのってやっぱり楽しかったりするじゃん。なんか衝突はあるよ。だけどさ、だからそれ自体もいいことだし、で、ポッドキャストね、結構みんな好きで聞いてたりする人がさ、配信とかしてみたいなとか、なんか参加してみたいなって思った人がなかなかどうやっていいか分かんなかったりとかするじゃない。で、得意なこと苦手なことあると思うからさ、だからみんな得意なことを持ち寄ってなんか作ってしたら面白いんじゃないかな。で、そこでじゃあポッドキャスト自体のね、売り上げが上がったとすんじゃん。俺はもう DMM オンラインのオンラインサロンでさ、皆さんからね、いろいろいただいてるからさ、俺はこのポッドキャストに関しては収益上がっても俺はなんかもらわないとかで、参加したみんなに分配するとかね、そういう感じとかだったらまだいいのかな、わからんけどもね。まあ、なんかそんな感じいろいろ考えてたんだけど、 あんまなのかな、面白いかなと思ったんだけどなーっていうね。だからあとはまたね、進捗に関しましてはどういう風にしていこうかとかね、いうことに関してはまたピクシブファンボックスの新しいね、配信、次は9月の末日ね、配信予定でございますから、さあどうなるのかね、 ちょっと気になる方はね、ピクシブファンボックス入っていただけたらと思います。100円からね、入ってね、過去分一応全部聞けますから。よかったら、そんなのもありますよというところでございますよと。ねえ。なんだかわかんない。だから、ピクシブファンボックスはもうやめて、もう一回スッキリとやめちゃって、で、もう DMM のオンラインサロン一本にして、やってった方がいいのかな。ねえ、ちょっとそこ研究が必要だよね。俺もよくわかんないから。あとはちょっと仕事慣れるまではね、オンラインサロンできないからね。だから、まあ、その辺もね、いろいろと考えなくちゃいけないなっていう。で、無職の時にちゃんとやれよみたいなね。そう、無職の時ね、やれなかったのが、このね、唯一、オンラインサロンなんだよね。やっとけばよかったけどもね。いろいろと、ちょっと、構想がね、出来上がったのがね、最近だったんで。間に合いませんでした、ちゃんちゃんっていうね、ところでございました。じゃあね、まあ、そんな感じかな。じゃあ、いただいてるなぁ。読んでいいかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルナ伊藤学園、ポッドキャスト部宛て、うんこうんこって書いてあるね。そんなうんこかなぁ。まあ、うんこか。ダメかな。ちょっと俺面白いと思ってんだけどな。あとはね、いただきましたお便り、ラジオネームさくらさん。ラジオで食っていきたいなら真面目にやらなきゃ無理。今みたいなピクシブ方式で適当なことやって金もらうって感覚は甘すぎっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、適当なことっていうか、なんか最初はね、黒歴史からこんにちは面白いかなと思ったんだよな。すべてはそうじゃん。結局完成されたものを配信するのってやっぱ一からだからさ。たまたまこの童貞ネットはさ続いたけどさ、やっぱね、途中コーナーとかはなくなっちゃうしみたいなところでさ、だからその時は面白いと思ってたんだよ。黒歴史からこんにちは。ラジオを10年前から振り返る。そして日記を20年前から振り返る。結構いいじゃんと思って。改めてね、今の時点でやるの面白いじゃんと思ってやったんだけど、なんかやっぱしやってたらね、何回かやったら違うなって思って。だから、より面白くなる方法を考えた結果なんだよね。いや、面白くない？みんなでポッドキャスト作んの。俺面白いと思うな。ただ、真面目にやらなきゃって、だから結局、スタンス、エンジョイ勢でやるのか、ちゃんとガチ勢でやるのか、っていうところで、まあ、ガチ勢でやらないといけないってことだね、結局ね。目標は何なのか。ね、なんとかジャンルで1位取るとか、そこに向けて頑張ろうよ、みんな、つって、で、俺が引っ張ってって、やっていくと。だったら、いいよね。一応私も、レジャージャンルとかではね、1位取ったりとかしてますから、実績はね、皆さん聞いていただいてるね、ことで、取れておりますんでね。だから、まあ、全くのズブのね、ポッドキャスト素人の人よりは、ちょっとは、この業界明るいかなと思ってますんでね。まあ、私の今までやってきたこの10年と、あとは皆さんのね、こんな番組やりたいよとか、ね。そういうのがなんか合わさったら面白い化学反応起きんじゃないかなって思ってるんですけどね。面白くないですか？ね。面白いと思ったんだけどな、これだと思ったんだよな。これならなんかみんなも参加できるし、なんか、結局一方通行すぎるじゃん、ラジオって。特に俺のね、このラジオに関してはさ、一人語りだからさ。だからなんかそこでいろんなみんなでお話ししながら作っていけたら、まあ、めんどくさいこともすげえ多いと思うけどもね、面白いかなって思ったんですっていう話ね。どうなっていくんでしょうか今後ね。乞うご期待。じゃあね、他の今日お話ししていきましょうか。他はですね、今週ドラクエウォーク ドラゴンクエストウォークが、9月の12日かな、配信始まりまして。まあ、スマホでね、スマホのアプリですけどもね。まあ、ポケモン GO のドラクエ版、みたいなものかなって思ってたんだけど、まあ、若干違ったんだけども、まあ、初めまして、私。結構やったんだよね。やって、今、ランクが15。で、キャラのレベルは20とかです。だからね、今ね、ちょうどね、ストーリー的にはね、第2章の最終話、10話のところが、あとレベル1ぐらい、1か2ぐらい上がれば、まあ、クリアできるかな、みたいな感じなんだけど、まあ、ゲーム内容としては、まあ、ブラブラ歩いて、モンスターがいるので、モンスターと戦いますと。で、戦って経験値もらってレベル上げますと。で、あと主要のメインストーリーがあるから、メインストーリーを進めていくと。そんな感じだよね。で、ただメインストーリーって、そのボスとかいたりするから、推奨ランクとかあるのよ。推奨レベルとか。だから、その推奨レベルを、まあ、足してないと負けちゃうんだよね。だから、いわゆる、その、昔からあるドラクエの、レベル上げっていうさ、作業があるじゃない。それが、発生するんだけど。だからなんか、ポケモン GO って、特にレベルとかなくてさ、ポケモン見つけた、ポケモン捕まえた、みたいな感じじゃない。で、育てて、みたいな感じだけど、ドラクエに関しては、本当普通にレベル上げ。レベル上げしないと進めねえからっていうね、メインストーリー。だからもう街中歩いて、で敵倒して、で、なんか回復ポイントとかあるから回復して、みたいな。それずっと繰り返して、レベル上げたらメインストーリーを攻略していくみたいな感じだから、結構リアルドラクエ。じゃあリアルドラクエなんだよね。で、そんなんでさ、だからなんか無駄に深夜ちょっと歩いたりとか、あともう山の手とかでね、うちからいくつか離れた駅とかからね、歩いて、2時間ぐらい歩いたりとかしてね、家に戻ってきたりとか。そんなんやって。で、なんだかんだで、今ね、そんな感じになっております。皆さんどんな感じですか？やってますか？ドラゴンクエストウォーク。なんか友達がね、アンドロイドでやろうとしたらしいんだけど、ちょっとアプリが重いっつってね、ちょっとやれんみたいな。言ってたやつがいたからさ、ちょっとどうなんだろうと思うんだけど、 iPhone XS とかだったらまあサクサクで、ね、動いてるから、また電池の消耗は激しいよね。そこだけね、ちょっとだから充電バッテリーとかモバイルバッテリーは必須、相当電池食うねって思った。まあ最近そうやってね、ドラッグエウォークハマってるんだけど、ただ今日はできなかったね。今日は全然、なんか、起動できない。緊張しちゃってたからね。だからもう少し慣れて、通勤時間とか、帰宅の時間とかにね、ドラクエウォークできればね、ちょっと面白いかなと思うんだけどもね。まあ、またね、今、会社、ね、職場行くのがさ、最寄りの駅から、メトロ使ってさ、で、山手使うみたいな感じでさ、行くんだけど。まあ普通にまた渋谷までね、歩いて出て行けばさ、まあその間にドラクエウォークできるからね。まあその方が、まあ何かとはかどるんじゃないかなっていうね、思ったりはするんですけどもね。来週私何レベルなってるんでしょうかという感じでね、頑張っていきたいと思いますんで。よかったらまたね、聞いていただきたいと。また聞いていただきたいと、皆さんでね、ドラクエウォークね、やってね、ちょっと俺どんな感じだよとか、もうクリアしたよとかね。だからもういるらしいよ。配信4日目にして、クリアしたっていう人が出てきてるっぽい。相当やってるよって、ね、レベル50とかだよっていうね、ところなんだけど、すげえなーっていうね。さすがにそこまでいけんけど、まあまあ、結構やってる方じゃないかなと思うんだけどもね。じゃあそんなね、ところでございました。じゃあお便り いただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、もう怖いな、うん、怖い怖い、ラジなんかこうやってさ、疲れきっている仕事初日でさ、疲れきってる時に限ってさ、俺も火種をまくじゃん。このパル内藤学園ポッドキャスト部というさ、火種をまくじゃん。でそうするとさ、どうしてもさ、お便り来るじゃん。まあ、くれっつってるからね、もちろんね、来るんだけど、でも辛いよね。仕事でグロッキーの時にボディーブロー来るとね、火種は俺だとしてもさ、まあ辛いものはあるんですが、読んでいきましょう。これ怖いな、まだ読んでないからね、どんなのが来てるのかわかりませんけども、パルナイトね、もうパルナイト学園ポッドキャスト部宛てに来るともう怖いね。どんなこと書いてあるのかね、楽しみです。ラジオネーム闇の目白録さん、パルさんの脳みそ素敵です。一億総発信時代とか自分で言っていたのに、なんでわざわざ金をパルさんに払って発信しなきゃいけないんですか。世の中は一億総発信時代で誰でも無料で発信できるのに、こんな泥船に金払う理由ないでしょう。パルさんマジ受けます。パルさんをプロデュースするメールなんて今まで何百通来たと思ってるんですか。全部意味不明な言い訳で潰してきたのに、今更なんで金払って助言しなきゃいけないんですか。もう謎だって。金払って助言してきたら、それ絶対聞くんですか。聞かないでしょ。今までと一緒。破綻してますっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。と、まあそう、一億総発信時代だからさ。でも発信っていろんな形があると思うのよ、俺は。その、ツイッターだって発信じゃない。あと、例えばね、はがき職人とかさ、もう発信じゃない。自分から何か情報をね、表に出したら発信なわけでさ、それがより目につきやすくなるよっていう時代じゃない。だから別に、ラジオで喋るってことだけが発信じゃなくて、ラジオの構成だったりとか、そういう内容を考えたりとか、それも発信なわけじゃない。ただスピーカーが俺なだけじゃない、そんなのはさ。だから、別に、一緒に、ポッドキャストを作るとか、それって発信じゃない。みんなで作ってるわけだからさ、みんなが発信者だ、ね、一億総発信者なわけじゃん、もうさ。だからなんかそこに対して、なんか変なこと言ってるかな、とは思わないんだよね。全然、一億総発信時代で、で、無料で発信できるかもしれないよ、みんな。だけど、なんだろう、みんなで一緒にやるっていうことだったりとか、あと、ね、喋るのはちょっと得意じゃないから誰かに喋ってほしいとか。まあ、金払って喋ってもらうっての意味わかんないかもしれないけど、まあ、より良いね。だから逆に、あんまり俺、表に、なんていうの、出しゃばらないみたいな。みんながいろいろ作ってって、俺がその通りに頑張るみたいな。とか。ちょっとわかんないけどもね。どういうところで着地するのがいいのかわかんないけどもさ。でも、俺はなんか、結局、じゃあオンラインサロンって何って話じゃん。逆に言うと。オンラインサロンって、みんなで一緒にポッドキャスト作って、ポッドキャストでじゃあランキング1位狙おうよとか。むしろそういう方がまだいいレベルのオンラインサロンだと思うんだよね。どうかな。オンラインサロンの中では結構いい方だと思うんだよ、そういう企画というか。ただなんか、ただのファンクラブみたいなんでやってもさ、逆にファンクラブでたまに配信しますだけで、で1000円くださいとかの方がいいのかな、わかんないんだけどさ。だったらみんなでなんか作ってやった方が面白いじゃん。思うし。ねえ。まあ、それで、もちろん価値観があるからね。まあ、この価値観、まあ、合わない人が多いでしょ。ただこうやって、ね、いっぱいの人が聞いてくれてる中で、その中でね、 じゃあ、150人が、まあ、バルと一緒になんか番組作るの、ねえ、まあうまくいかねえかもしんないけど、まあ面白いかな、つって。ちょっと一回やってみっか、つって。ね、結局うんこだった、みたいな。やめます、みたいな。まあわかんないけどもね。だからそんなに俺おかしなこと言ってないと思ってる。今の段階では。これはもう、あれだよ。出川上島問題とか、ねえ、雪に温水問題とか、いろいろありましたけど。まあ、そういうレベルよ。間違ってない。俺は面白いと思ってるし、うん、結構いいと思うんだよな。みんなで作んの。だこれが金取られるのがおかしいって話だよね、でも結局ね。みんなで作るのはいいじゃん、つって。でも、オンラインサロンやるっつった時にね、じゃあ、目標がオンラインサロンやるなんだよ。まず、俺の中でね、一回ね。オンラインサロン立ち上げる時に、じゃあ、どうすんのって。なんか、ただファンクラブ作って、で、ね、なんか、みんなで楽しくおしゃべりしましょう。1000円ください、みたいな。これ、どう？これより全然みんなでポッドキャストの番組一緒に作ってでランキング上位目指そうよ。俺喋っからさ。みんななんかいろいろ考えてくれたら俺それ喋るから。そっちの方が楽しそうじゃない？って思うんだけどね。違うのかな？ずれてるのかもしれませんけども、俺はいい。面白いと思ってます。以上。じゃあ他ね。いただいてます。他いただいてます。ラジオネーム、田中太郎さん。なんでそんなにパルさん叩くのかわかんない。ラジオやるにあたって、パルさんが金くれるって言ってんだから、好きにしたらいいよ。みんなで楽しくラジオしようぜ。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、ちょっと、これわかんないんですけども。ラジオやるにあたってパルさんが金くれるって言ってるんだからってね、金はあげられないんだけども、だなんかね、俺金あげないよ、金ないんだからね、金ないんだからさ、お金はね、オンラインサロンで私いただいて、その代わりね、一緒にポッドキャスト作り、そのポッドキャストで何か収益上がった場合は皆さんに還元する、そういうことですよ。したらね、まあ伸びてね、そういうプロデュース能力高い人がいたらさ、そのプロモーションとか収益モデルとか考えの上手い人がいたらさ、まあそういう人は一人でやるかもしんないけど、でもまあやってないという人がいたらね、まあなんか面白いんじゃないと思うけどもね、違うんですかね。でみんなで楽しくラジオしようぜってことよね。そんな感じ。いやー、まさかの、初出勤の、ね、思いを喋るラジオだったのにね、もう全然違うところで伏兵がね、現れるっていうね。まあ、そんな感じの展開ね、悪くないと思いますけどもね。じゃあ他いただいてます。お便り、ラジオネーム、さくらさん。ややドラクエリードしてる。レベル22のランク18ってね。来ました、ありがとうございます。やってんな、結構やってるな。といつやってんのみんな。そんな俺結構やった方だと思うんだけどね。やってんすねみんなね、すごい。俺がね今レベル20だから、ランク15だからね、結構リードされてるね。ちょっと来週またね、さらに離されてる気がしますけどもね、ちょっとまあ気長にねやっていきたい思っております。じゃあ、まあ、そんなところかな。あと、今日喋りたかったことを喋ります。ね、もうなんか、でかい話が2つね、あったからね、あれですけどもね。今週、他のお話はですね、ちょっと飲みに、何回か行ったんだけどもさ、一回の飲みが、新橋の方に、 飲みに行ってですね、あのツイッターで画像をねアップしたんだけど、あのレモンサワーのすごいお店に行って、ねなんかツイッターでみんな画像いいね結構してくれてさ、おなんか若干ね嬉しいみたいな、バズってると思ってね思ったんですけど、まあバズってるっていうほどバズってはないんだけども、みんないいねを押してくれたからさ、なんか嬉しいなみたいななったんだけども、あのお店がね新橋にある。あの、酒津屋っていう名前の、酒書いて、津軽の津に、家屋の家で、酒津屋って言うんだけど、新橋にあるお店で、ここでね、ちょっと名前が、もしかしたら変わっちゃってるかもしんないけど、レモンタワーってのがあって、レモンサワーなんだけど、レモンのスライスが、なんかすごい、スライスしたのがすごい、なんかその、タワーになってんのよね。なんだろう、あのスライスをずらしてスライスをずらしてで すごいずらしまくって、あの長い固まったあのレモンのスライスがねあるの。それがあのタワーになってレモンサワーのジョッキにぶっ刺さってんのね。だから飛び出ちゃってんだけどさ、そういうのがあってレモンタワーってなんだけど、これがちょっとね、あの、目玉の、飲み物でね。で、美味しくてさ。あの、インスタ映え必死だからさ。あの、ぜひ皆さん、新橋行くことありましたら、酒津屋でね、レモンタワー飲んでみるとね、バズるよっていうね。あの、もともとそんなに、あの、なんか、何喋ってもバズるような人いるじゃない？そんな人が、このレモンタワーやったら、これはバズっちゃう。ね。何これすごいっつって。いやいや、ね、パルナイトやってたぞ先週みたいなね。そんななっちゃいますけどもね。レモンタワー。あとそこのお店ね、あの、ビールも結構良くて、ビールの2度付きとか3度付きみたいな、泡の立て方とかね。そういうのは結構あの、こだわりのやつがあって、そういうのも飲めて、お酒好きな人、ビール好きな人、レモンサワー好きな人は、すごく楽しめるお店なんじゃないかなと思います。酒津屋。ね、ちょっとチェックしてもらえたらなと。なんか結構店舗あるみたいよ。新橋の方にね。ちょっとチェックしてください。とお話でございます。で、なんか新橋ね、そこ飲み行く前に、ちょっとブラブラしてたんだけど、駅前にあるさ、ニュー新橋ビルってあるんだわ。1階が、青木とかかな、紳士服の。で、まあ、昔からあるようなビルなんだけど、もう駅前にドドーンと構えられてるね、ところでさ。ちょっと外観が特徴的な感じなんだけど。そこのさ、2階がやばいっていう話聞いてさ、ちょっと見に行こうって話になって、で、友達とね、そのニュー新橋ビルの2階、行ったの。そしたらさ、すごかったんだよね。中国人の人たちなのかな、のお姉さんがいっぱいいて、マッサージ店だらけなの。駅前だよ。もう、ニュー新橋ビルって、新橋の駅前にある、その、駅の目の前にあるビルね。そこの2階が、中国人のお姉さんがいっぱいいるマッサージ店だらけなのね。もう訳がわかんないの。あれ異国に来たのかなっていうぐらい、もう謎な空間で、でマッサージどう、気持ちいいよーっつって、お兄さんどうーっつって、あれと思う。知ってるなこの客引きみたいな。これなんかマッサージした後ちょっとチンコ触られてね、もっと気持ちいいのあるよみたいな。そのパターンのやつじゃねえかと思ってさ。そんなん駅前に作って平気と思って。目の前にビルだよと思って。で、まあ、2階をうろうろしていたらね、もうそんなのばっかりで、もう、客引きすごいんだよ。本当にお姉さんが。いろいろとね、お兄さんどうつってね。気持ちいいよ気持ちいいよつってね。マッサージどうつってね。言ってくんだけど。 だから結局でもあるのかな、そういう抜きみたいなのあるのかなみたいな話をさ、友達としてて。で、2階歩いてたらさ、その一角にさ、普通に看板に、ファッションヘルスって書いてあって。あ、ファッションヘルス入ってるビルなんだ。じゃあ納得みたいな。なんだけど、いやー、これね、ニュー新橋ビルって地下1階とかもあるんだけど、地下とかは、すごくディープな、飲み屋というかね、スナックだったりとか、すごいいっぱい入ってんのよ。だからそれで知ってたんだけど、まさか2階がそんな魔境になってると思わないからさ。しかも、駅前だよ。駅前の目の前のビルにファッションヘルス入っちゃってんだよ。平気なんかなと思って。風営法とかさ、ねえ。まあ昔からあったんだったらいいかもしんないけど、ちょっとわかんないけどもね。な、そんなんでなんか、駅前に、本当におじさんのためのパラダイスっていうのかな。その地下にはディープな飲み屋あって、それ飲み終わったら2階行ってマッサージしてもらおうみたいなさ。そんなのがね、流れができちゃってるね。いいビルだったんだなと思って。まあそのうち行くかどうかわかりませんけどもね、その、ちょっと怖いんだよ、行くのもね。だからちょっとどうなるかわかりませんけども、このニュー新橋ビル2階、ちょっと突撃レポート、潜入レポートするのも、ちょっと面白いかなって思ったりしますけどもね、どうなんでしょうか。まあ、行ったことあるっていうね、人いたらね、ちょっと情報をいただけると嬉しいなというところでございます。で、そんなんで、まあ、散策したりとかね、お酒飲んだりとかして。で、その後、銀座に行ったの。そのまま歩きで。なんで銀座行ったかっていうと、10月にさ、俺、友達が結婚式あるっていうね、前ちょっと話したんだけども。まあ、それがね、刻一刻と迫ってきてるわけですよ。で、俺も準備があるわけ。結婚式にあたり。一応ね、結婚式と披露宴両方呼ばれてるからさ、挙式だね、挙式と披露宴呼ばれてるから、まあ、ちゃんとした服装でね、行きたいなと思ってるんだけど、まあ俺礼服持ってないのよ。だから、こういうなんかめでたいことがあったら礼服買おうかなと思ってたわけ。なんだけど、なんかいろんな人に聞くとね、今日日礼服で、結婚式行く人少ないよって聞くのよ。何人かに聞いたのよ。したらそういう風に答えるし、それこそ、毎週ね、結婚式でカメラマンやってるやつがいいんだけど、その人に聞いても、いや、礼服はもう、ほんと親族の人はいますけど、その友達とかで、あんまいな、今いないですよ。もっとちょっとおしゃれな感じの服装が多いよっていう風に言われて、あ、なんか10年前ぐらいと変わったんだなと思って、ね、結婚式も随分ね、そうやって、まあ、ラフなというかね、なったんだなっていうことで、で、銀座行って、ちょっと、結婚式用のお洋服をちょっと見ようか。話になって。で、まあ、安ければ一番いいんだけど、どうかなと、何があるんだろうな、つって。まず、ザラとか行ったわけ。だからそういうなんか、結婚式で、ね、着れる感じの、なんか全体コーディネートみたいなさ、そんなのをね、考えてさ。で、まあ、安いところだけども、それなりに、見た目がね、悪くないという、そのザラ、行って。俺でもザラでも俺はちょっとハードル高いんだよ、本当はね。ちょっとおしゃれだからさ。俺の中ではファストファッションの部類に入るのかもしんないけど、結構厳しいなと思って。で、ザラ行って。でも、サイズが全然合わなくて、一番ちっちゃいサイズで、US のサイズで46とかが一番ちっちゃかったんだけど、俺来たら、それでもでかくて、あ、多分 US の44とかじゃないとね、ぴったりなんないんだよね。骨格の問題よ。骨格がやっぱしね、ちっちゃいからさ。だからね、だからすごい肉ついちゃっても骨格なんだよね。 そんなわけで、ちょっとザラで服揃えることが少し難しくなってしまい、で、その後また別のね、ちょっとその海外っぽい、ファストファッション系の、まあ、ファストファッションよりちょっと一段上のやつとかね、見に行ったんだけど、やっぱりサイズが合わなくて、これダメだな、つって。じゃあ、ちょっといいとこ行きましょうよって。こういうところで買った方がね、後々また使えるから、ということでね、超おしゃれな、バーニーズニューヨークっていうね、ブランドのお店がありまして、そこに行ってさ、ジャケットとか見たんだけど、ジャケット20万とかすんだよね。いや、人の結婚式で、まあ、今後もね、使えるとはいえ、ジャケットに20万とか無理でしょと。だったら MacBook Pro 買うよ、みたいな。昔のね、なんか、ゲームが好きだった頃の自分を思い出すよね。なんか、ファッションでね、4万円かけるんだったら、PS2 買うわ、みたいな。そういうね、発想になっちゃうってところなんだけどさ、でも20万はちょっとね、バーニーズニューヨークとか、俺はそういうタイプの人間じゃないからさ、さすがに、つって。で、その後、他のお店行って、ヒューゴボスとかね、行きまして、ジャケット5万円とか。でも、いいジャケットなんだよね。5万円。で、ずっと使えるタイプなのよ。でも、こっからさ、ねえ、パンツ買って、シャツ買って、とかいろいろ考えると5万じゃ済まないじゃん、結局。ジャケットが5万なだけであってさ、他のも全部揃えたら、それでさ、また、8万だ、9万だいっちゃうわけじゃん。ちょっとなぁ、と思って。無理があるなぁ、と思って。だから、どうしよう、ね、いう感じだったんだけどさ、まあ、いろんなところ行ってね、ちょっと着替えたりとかしてさ、もうね、ちょっと今回結婚式ね、まあ、どんな衣装で行くのがいいのかわかんないけどもね、ただまあ、礼服はいないとしても、礼服じゃなくてね、そういう、まあ、ブラックのスーツで、で、今回新しくちょっとそういうパーティー用で行けるような感じでね、見繕っていこうかなと思ってるから、結果ね、どこで買うのかいいのかわかんないですけどもね、もう一回ザラ行って、なんか、小さいサイズないかね、見てくるとか。あとは、お得意のナノユニバースとかね。まあ行ってみるのもありなのかなって。そういうセレクトショップみたいなところはあんまり良くないみたいなところも聞くんだけど。まあでも、ちょっと色々調べていたらね、ナノユニバースでセットアップで、3ピースのやつとか、結構おしゃれでいいんじゃないかなと思って。まあ、そんなこと考えてますよ。もうこれもね、丈直したりとかもいろいろあるからさ、9月中にはね、決めておかないといけないからね、ちょっと休みがあったら、ちょっと今のうちに行っとかないとね、いけないんだけど、お金がねえから。お金がねえからどうしようみたいなね、ところでありますけどもね。まあ、リスナ銀行、ね、りっちゃんことリスナ銀行から、今ちょっと、キャッシング、クレジットカード、普通のカードローンか、ができないっていう今ちょっと状態なんですけど、一応ね、原因が発覚しまして、住所変更してなかったんだよ、俺ね、ずっと。前の池袋の頃から。で、それで、その、カードローンが止まっちゃってるらしくて、だから、この間住所変更のね、紙に書いて送ったから、多分、解除されたと。思うんで、またね、りっちゃんからね、お金を借りたりとか、できるようになると思うんで、そしたら、そのお金でね、パーティー用のスーツをね、買いたいと思ってますけどもね、そこまでするみたいな。しかも、ね、お金も持ってくわけじゃないですか。ご祝儀、3万円。だから、3万プラス、まあ、5万ぐらい、スーツでかかって、スーツとかね、もろもろかかって、8万円ぐらい出ていっちゃうでしょ。震えるっていうね、ところなんだよな。金ねえ。だからこそ仕事はもうやめらんねえ。働かなきゃっつってね。そんな感じでございます。 で、一応そんなね、銀座でいろいろとね、まあ、ウィンドウショッピングしながら、ね、楽しみまして。で、帰りね、ちょっと釣り具屋さん寄ってね、いろいろと釣りの、用品を買ったりとかして。で、その翌日に、朝から、釣り行きまして。すごいよな、パワーあるわ。飲みに行って、銀座で、ね、いろんな試着して、で、その、次の日、何時だろう。集合したのはでも、そんな早くなかったんだけど、5時ぐらいか。5時ぐらいに集合して、朝7時に、その目的地、着きましてね、釣りしたんですけど、今回釣りしたのが、神奈川県は、三浦半島。まあ、三浦海岸っていうのかな、三浦半島っていうのかな、まあ、そこに行きまして、で、そこの、三崎港っていうのがあるんだけど、三崎漁港とかね、三崎港っていうんだけど、そこに一回行ったんだけど、なんか、釣りしてる人たちがみんな餌で釣ってたから、ルアーでね、かっ飛ばして釣ってるような人いなかったから、ちょっとここじゃないかな、つってね、場所を移動して、城ヶ島っていうところに行ったの。ちょっとだけ移動してね、そんな車で5分ぐらいで移動できちゃうんだけど、城ヶ島ってところに行って、で、そこでね、ちょっと釣りを、腰据えてやったんだけどさ、海が結構綺麗でね、イカとか見えんのよ。見えるし、普通に魚も泳いでんの。今まで、大黒海釣り施設とかね、行ったり、あとは、海風公園とかね、行ったりとかして釣ってたけど、なんか、海、そんな住んでなくて、魚がいるかどうかよく見えなかったんだけど、今回はね、ほんと海透き通っててね、魚がね、見えるのよ。で、なんかでっかい魚いたりとかして、なんか多分、一匹はぐれちゃったような稲田とか、稲田だかわかんない、多分稲田っぽいんだよね、でかくてさ。それがなんか手前に、なんか回遊しててさ、なんだこれと思って。まあ、そんなね、場所でね、やってたんだけど、友人はね、イカをずっと釣ろうとしていて、ね、いわゆるエギングってやつね、をしていたんだけど、俺はやっぱり、ちょっとルアーでね、青物釣ってみたいからさ、遠くにルアー投げたりとかしてたんだけど、この場所がね、根がかりがやばくて、根がかりって、海の中のさ、地面があるじゃない？で、そこにさ、海藻とかさ、生えてんじゃん。そこにさ、ルアーが引っかかっちゃうんだよね。そんなに深いさ、海じゃないのかもしんないけど、浅瀬だったんだよ、多分ね。だから、で、岩とかも結構あって、もう、投げるじゃん。ルアーピューって投げて、で、ルアーが水の中に、ね、海の中にドボンって入んじゃん。ドボンってなった瞬間に、すぐ巻き取ろうとするじゃん。それで、もう寝かかってる。シュー、ドボン、寝かかってるみたいな。待ってもいないんだよ。そんななんか、ちょっと海の中に落ちてから、10秒とか待って、そっからね、リール巻いてるとかじゃなくて。シュー、ドボン、すぐに巻いてます、もう寝かかってますみたいな。そんなんで、最終的にルアー6つぐらいね、寝かかりで、なくしてしまいまして。二つぐらいはね、ちょっといいやつ。四つはね、ダイソーのルアーだったんだけど、他の二つはね、ちょっと、いいやつだったね。メジャークラフトのね、ジグパラっていうね、なんかアマゾンとかでもすごいね、売れてるルアーがあるんだけど、それがね、二個ぐらいなくなっちゃってね。泣いちゃった。一個600円とか700円ぐらいするんだよね。でも、ね、釣りたいじゃん、やっぱし。せっかくそんなね、綺麗な海だからさ。だから釣れっかなと思ってやったんだけどね、引っかかっちゃって悲しい思いしたんだけどさ。で、まあ午前中やってさ、で10時ぐらいまでまずやって、だ7時ぐらいから10時ぐらいまでが、まあ、3時間ぐらい投げたんだよね。で、その後ちょっと早めの昼飯食べてさ、なんか海の家みたいなのがさオープンしててさ、でちょっとラーメン食って、 あの、イカ刺しとラーメンと、あとノンアルコールビール飲んでさ。そんで、うん、最高の昼だな、つって。じゃあ、午後もちょっと釣りやるか、つって。午後っていうかね、飯食ったらやろうか、つって。で、結局12時ぐらいまでね、やったんだけど、釣れなかった。俺も友達も釣れなかった。まあ、唯一釣れたのは、ビニール釣れたよ。あの、傘入れるさ、雨降った時にさ、あの、どっか、電気屋さんとか入る時にさ、傘入れるさ、透明な長いさ、筒状のビニール袋あんじゃん。あれをね、釣りました。びっくりしたもん。こんなの、なんか、すげえ、重い重いっつって、でも根掛かりじゃないっつって、動いてるっつって。釣ったんじゃねえか、ようやく、と思って。ビニールっつって。ね、重たかったな、ビニールな、水いっぱいね、含んでたからね、何キロあったんでしょうかって感じだったけどもね。まあ、そんな、ところ。であとね、この、城ヶ島って、スキューバーダイビングの、なんか、スクールみたいなのあんのかな？みんななんかすごい練習してて。だからね、水着のね、お姉ちゃんとかもね、ちょいちょいいてね、すごかった、なんか、普通の道なんだけど、黒い水着を着た、もうケツがプリンプリンのお姉ちゃんが、男連れなんだけどもね、歩いてて。こんな、プリンプリンのケツ目の前にして歩くと思って。もう本当にこれが目の保養というか、すげえなと思って。この黒い水着でケツプリンプリンで、それが俺の目の前歩いてんだよ。いや、すげえ。プリンプリンだなぁと思って。まあ、そんなね、釣りはね、結局釣れなかったけども、プリンプリンのケツ見れたからま、いいかな、みたいな。まあ、そんなわけでね、また、その帰りにね、釣り具屋さん寄ってね、次こそは釣るぞ、つってね、なんかまたちょこちょことね、買い増ししてましたけどもね。まあ、そんなわけで。まあ、今後ね、ちょっと仕事もあるからね、釣り、どんだけできるかもわかりませんけども、まあ、土曜日とか、ちょっと休みがね、あるから、そういう時にね、ちょっと友人とね、休み合わせて、で、釣り行きたいなと思っておりますと。まあ、そんな感じかな。じゃあ、あとはね、今週のお話をちょいちょいしていきたいと思いますが、あとはですね、今週のお話としては、そうだね、メルカリ。久しぶりのメルカリなんだけど、二つあって、買ったのもあって、売ったのもあんだけど、買ったのから言うと、帽子買ったの。あのね、メガドライブの帽子なんだけど、16ビットって書いてある帽子なんだけど、俺ずーっと欲しくて、でも全然見つかんなくて、どこにも売ってなくて、もうお店とかで売ってないのよ。で、メルカリでも、ヤフオクでも売ってなくて、ずーっと欲しいのになくて。したらたまたまメルカリでポンと出て、で、高かったんだよ。高いっつっても定価なんだけどさ、定価で出てて。でももうこれ逃したら多分一生手に入んねえなと思って。で、帽子を買いました。まあ、これはね、本当にずっと欲しかったやつだから、よかったなと思って。ね、金ない時にね、何贅沢品買ってんだよって話もあるかもしんないけど、何でもないものだったらね、あれだけどさ、ずーっと、変な話、毎日一回はメルカリ立ち上げる理由として、この帽子が欲しくて立ち上げてた時もあるからね。だから、良かったなと思って。で、それ買ったのは一つ。で、もう一つ、売った方の話なんだけど、ちょっとクッションが売れたんだよね。初音ミクの変なクッションが売れたんだけど、1000円で売ったの。で、1000円で売って手数料が 10% 取られっから、俺の手元に入ってくるの900円なのね。で、送料ってあんじゃん。送料が俺負担なんだけど、段ボールに入れて、で、郵便局持ってったら、送料1190円ですって言われたの。あれそんなするっつって。でももうこのサイズだと1190円ですよって言われて。あ、じゃあそれで、つって。結果、メルカリで売ったんだけど、 マイナス290円っていうね。なんだろう、捨てた方がいいじゃん、みたいな。ね、捨てた方が、お金増えるんだけど、みたいな。まあ、そんなね。そんな感じの、ね、最近のメルカリ生活でございましたんで。まあ、ちょっとこれからね、また引っ越ししたいなとかね、思ったりもしてるから。一応部屋はね、更新するっていうふうに決めたんだけど、まあ、これからね、引っ越しとかも、半年後、一年後とか、するにあたって、部屋ね、少しずつ断捨離しないといけないかなと思いますから、またメルカリをね、うまく使ってね、断捨離したいなと思ってますからね。まあ、なんか、面白いね、物買ったりとか、売ったりとか、した時にはね、皆さんにちょっとお話できたらなと、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあまずは、ざっくり今日喋りたかったこと、喋って、で最後、皆さんからいただいてるね、お便りをね、紹介していこうかなと思ってますけども、今週ですね、そうだね、YouTube。YouTube 千人の道も一人からこちらね、まあ最近の YouTube の登録者のねご報告でございますけども、先週の時点で376人の登録者だったんですが、ちょっとねまた増えまして、今週381人となりました。ありがとうございます。5人増えました。コツコツとね増えております。まあ、何したかっていうと、まあ競馬の生放送をしたのと、あとパズドラの生放送をしたぐらいなんですけどもね、少し増えていただいてね嬉しいなという感じで、もう少しね昨日とかも、その昨日ね競馬とパズドラ両方やったのかな、日曜日に、なんだけどさすがにね仕事の初日の前日だからさ、夜遅くまでパズドラとかもできずにね、ちょっと不完全燃焼だったかなと思うんだけど、まあこんな感じでね、YouTube ライブもねやりつつ、だからあとは普通の動画をねアップしたいところだけど、なかなかね動画を編集する時間が仕事慣れるまではねないから、あと釣りしてもね釣れねえから、釣れたらなちょっと釣り名人としてね動画アップしていくってこともできると思うけども、何の盛り上がりもないからさ、動画もねちょっとアップできないかなと思ってるんだけど、ちょっと YouTube ライブを中心にね、これからもうちょっとやっていきたいなと思っておりますと。ねえ、そんなんでいつ1000人行くのって話なんだけどね。まあ、あとは一応コンスタントにねラジオの方も先行配信でね変わらずできる限りね早めにアップしてます。まあ、YouTube の方がね、基本的には火曜日中にちょっとアップして、でポッドキャスト版に関しては水曜日アップみたいな感じでやっておりますんで、まあよかったらね少しでも少しね早く聞きたいという方いらっしゃいましたら YouTube 版ね聞いていただけたらと思います。一応今日のねこうやって生放送のライブ配信版はそれはそれで残してあるから、まあ毎節含め、聞きたいよっていう風な方がいらっしゃったらね、まあこっち聞いてもらえればね、ポッドキャスト版ってもあんま変わんないからね、毎節分切ってるだけだからね。まあ、そんなんで。まあ、ちょっと、ね、各自、好きな楽しみ方でね、聞いていただけたらなと思っております。で、合わせてね、チャンネル登録してないよって方いらっしゃったら、ね、ちょっと、今からでも遅くないんでね、チャンネル登録してくれると、パルナイト喜びます。という感じでございます。じゃあ、あとはですね、なんか今日俺メモ帳をずっと握りしめて喋ってたから、なんかメモ帳ボロボロになってきちゃったな。なんだこれ。ねえ、すごい、手汗がすごくてね、ボロボロなんですけども。あと今週の仮想通貨です。まあ、いろいろと現金化して、結局、原資としては、78万円の原資なんですが、そっから先週80万円、なったんですけども、 今週、昨日はね、すごかったんだよ。モナコインがめちゃめちゃ上がって、60% ぐらい急に上がったのよ。なんだこれっつって。めちゃめちゃ爆上げしてんな、なったんだけど、今日気づいたらまた少し落ちててね。で、結局、今79万円。だから原資よりも1万円プラスぐらいなっております。だからこれがね、100万円ぐらいになってくれたらね、助かるんだけどね、いろいろとね。今79万円というところなんでね。ちょっと辛いね。なかなかもう、で、現金化するにもできないじゃん。この、ちょっともったいない感があるからさ。だからりそな銀行からね、結構な額をね、借りて、それで生活をしていくと。そんなのがね、ちょっと数ヶ月続くんじゃないかなと。そんなところでございますと。じゃあ、あとはですね、まあ、今週、あともう一回飲み行ったんだけどさ、まあ、別にってかね、土曜日行ったのよ。土曜日、新宿の、ルミネエストっていう駅前にあるね、ルミネのビルがあるんだけど、ここの屋上で、バーベキューができると。で、そこでバーベキューしようって話になって、ちょっと行ってきました。都内でね、ほんと駅前でバーベキューできるとか結構、シャレオツじゃんと思って、行ったんですが、結構飲みすぎちゃってね、そのバーベキューでも飲み、それ終わってからカラオケ3時間ぐらい飲み放題で飲んで、で、終電で帰ってきたんだけど、翌日のその日曜日よ、仕事の前日ね、昨日ですけどもね、めちゃくちゃ二日酔いってね、久しぶりに二日酔いだったなと思った、あそこまで。そんなね、無職最終日っていうね、感じでございましたと。ね。一番ね、まあ、ダメな、最終日を迎えた感じするけども、もうこんな、めちゃくちゃ二日酔いなんて今後できないからね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、この、無職期間ね、飲んでばっかりだったけども、最後の締めにね、ちょうどいい、いい二日酔いだったのかなと思っております。まあ、そんな感じかな。じゃあ、いただいてます。お便りをね、あとは読んでいったらいけるかな。あ、ちょっとその前に、このお便りを読んでね、私ちょっと一個喋りたいことがあるんで、ちょっとそれだけ紹介していきたいと思うんですけども。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。最近、パチスロで大勝ち続いてるみたいだね。今週の放送で、もう勝ちまくったし、しばらくスロットはやらなくてもいいかなって話してたけど、半年前ぶちかましたこの発言を思い出せ、ギャンブラー内藤。第531回童貞ネット、2019年2月18日、お時間1時間16分29秒のところ。勝ち方が見えてきたところでやめるってのがギャンブルで一番良くないっていうかさ。まあこれはギャンブラーじゃない人にはわからないことかもしれないけど、パチスロで昔あったんだけど、一時マイナスだったのがどんどん勝ってるようになってきてて、トントンちょっとプラスになりました。で、よかった、もうやめようって卒業して、でもそこから半年だ一年だ経ってまたパチスロやるんだよね。ちょっと打とうかなって。そうするともう感覚を忘れちゃってて負けちゃうんだよ。そういう感覚があるのにもうやめちゃうってのが一番ギャンブルではさ、あえてここでやめる必要はないよねって私は思ったりするので、 YouTube ライブ、あとその次 YouTube ライブテスト放送2019年2月17日放送分33分7秒のところ、勝ち出したここでやめちゃうのが一番ダメなんだよね、ギャンブルって。良くなってる時とか続けてる時にやめるってのがギャンブルでもったいないというか、本当に後悔してるんだよ。昔スロットで一回あったんだよ。すげえ調子良くてコツ掴んできた感じで流れがあったのにプラスマイナスゼロになって、それでやめちゃったんだよね。それのせいでね、悲しい思いをしたから、スロット勝ってる時にやめちゃったせいで悲しい思いをしたんだぞ、パルさん。パルさんは今感覚がつかめているんだ。 さあ、全突破で追加投資。パルがやらねば誰がやるっつってね。お便りいただきました。ありがとうございます。今週、行ってきましたよ。スロット。南国育ちというね、まあ、一回ぐらいしか打ったことない台に座りまして。マイナス、いくらでしょうか?震えてください。もう俺が震えてます。マイナス5万5千円。もうダメだわ。だからこの間なんかそのいろいろ勝ったじゃん。2回ぐらい大勝ちしたじゃない。その分が全て飛んだ。もう、辛い。だ、結果プラマイゼロ。だから、ここでやめちゃうんだよね。調子上がってきて、で、プラスになって、そこでね、やめとけばプラス。でもそこで大負けして結局、トントン。でっていう。それでやめちゃうのみたいな。この後だよね。でももうないんだよ、お金が。さすがにない。この間大勝ちしたから財布の中に5万円ぐらい入ってたからさ、やったけどさ。そんな入ってなかったら打ってねえんだからな。だから本当にギャンブルはクソ。ね。南国育ちとか。なんで夢見たんだろう。普通にさ、寝台打てばいいじゃんね。マドカマキカとかさ。あとエヴァンゲリオンなら負けないんだったらエヴァンゲリオン打てばいいのにね。全然違うの打っちゃう。で、めちゃくちゃ負けちゃう。もう、ミリオンゴッド打ってる方がいいじゃんみたいなね。そんなところでございました。もうバカかなと。しかも一応これね、仕事をさ、ね、今日からだけど、その前予行練習で一回行っとこうかなと思って、それで行ったのよ、朝。木曜日とかかな、金曜か。金曜日に、行ったわけ。で、朝起きて。で、8時半ぐらいの、8時半ぐらいに起きたのかな?で、9時ぐらいに家出て、で、9時半ぐらいに、職場の前のビルまで着いて、こんな感じだっつって。で、じゃあどうしようかなと。そしたら、駅前にスロット屋さんがあって、10時になって、スロット屋さん入って、南国育ち打って、5万5千負けみたいな。まあ、そんなんだよ。ね、アホなんだから。ね、金が、だからその5万5千あったらさ、ヒューゴーボスでさ、5万円のジャケット買えたんだよね。バカじゃねえのみたいな。本当にバカ。ね。と思ってます。ここでやめたらどうする?ね。後悔しますよ。やんなきゃ。リソナ銀行でお金借りてまでスロットやんなきゃ、みたいな。もうスロットやる時間がもうねえわ。スロットやってる場合じゃないもん。他のことしなくちゃ、もう時間がなくなっちゃったから働き始めちゃったからね。そんな感じでございました。ね。素敵なお便りありがとうございました。じゃあね、他いただいてますお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、テクノブレイコさん。テクノブレイコさん。こんばんは。おまけラジオ、酷評されてますね。僕は聞いてないけど。俺は、8月21日から仕事してるけど、これなんて読むんだろう。これは読めなくていいよね。なんか難しい感じ。しょなんだしょって。鉄工所。鉄工所読めんだろって思うかもしれないけど、鉄工の鉄がなんか難しい鉄だったから読めなかったんだよってね、言い訳をしますが。俺は8月21日から仕事してるけど、初鉄工所っていうのかな?初めての初、ね、初鉄工所でもう3週間いるけどいまいちよくわからんで不良品結構出しまくってて向いてねえのかなみたいに感じてるし、まあお互い頑張ろうぜ。すでに8時から夜7時まで長時間やってるパルさんまだマシだよ。嫌になったらまた 3,4 ヶ月したら転職したらいいしみたいに考えてるよ俺は、というね、お答えだきました。ありがとうございます。そっか、8月の21だからもう 先月だね。先月の21日から働いているって。3週間もやってるけども、いまいちよくわからんで、不良品出しまくってるって。怖えな、それもね。俺もな、その、不動産の、その物件情報の入力とか、間違ったの入れたら大変なことになっちゃうからね。まあ、いわゆる不良品出したのと一緒だからね。それや、いっぱいやってね、これ間違ってるよ、これ間違ってるよって言われまくると辛いもんね。すごいよ、3週間、それ耐えてるってことが。俺は心折れちゃう気がして怖いな、本当にね。ちょっと頑張って、あの、ラジオ終わったらね、今日の復習するわ。少しでもね、あの、不良品俺も出さないようにね、頑張りたいと思います。まあ本当に嫌になったらね、最悪転職するみたいな。ねえ、どうしようかね。でも転職はもうできんよ。当分。もう不動産業界でね、やるっていう覚悟を一応決めたからさ。まあそんな気楽な気持ちできないね。そのなんか、すぐ辞めてもいいやっていう風にはなかなか今のね、初日だからね、まだね、そうは思えなくてさ。まあなんとかしがみついてね、頑張っていこうかなと思ってるけど、まあ心が病んじゃったらね、一番それが良くないんだけどさ、でもね、生活費必要だからね。多分生活費を稼ぐにあたっては結構いい職だと思うんだよね、今回の。だからちょっと頑張りたいと思ってます。あともう一ついただいてます。ラジオネームテクノブレイコさん。まあ仕事なんか我慢しなくてもたくさんあるよ。別に正社員にこだわる必要ないし、舐めた口聞いたら言い返してもいいんだよ。我慢しちゃよくない。不動産は社長が結構きつそうな印象だけど大丈夫そう？俺も毎日覚えれんのかなみたいに感じながら仕事行ってるし、皆が働く 2,30 分前から生産できるように準備してっけど、仕事できねえからそうするしかないんだわ。パルさんと一緒よっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。結局なんか仕事ね、やっぱそんなに効率よくできないっていう人はさ、残業するか早く行くか、もうどっちかなんだよね。それでなんとかみんなと同じラインに立てる、まあちょっと立てないかもしれない、それでも立てないかもしれないけど、少しでもね、そこに近づけるようにっていうのはね、やっぱり長い時間働くっていうことでなんとかするしかないんだよね。だからでもそのね、そのなんか心意気すらなくなったら俺たち終わりじゃない、結局。だからね、やっぱりそういう心意気でね、なんとか頑張っていきたいよね。そんなに難しくないらしいんだけどね、俺の仕事は。最初だから戸惑っちゃってるけど、覚えちゃえば早いみたいな。一件登録するのに俺多分1時間とかかかっちゃうんだけど、もっとかかっちゃうと思うんだけど、慣れてくると15分とかでね、登録できるようになってくるらしいから、そういうのができるようになればね、まあ遅いとはいえ1個20分ぐらいで、ね、だから1時間で3件ぐらい登録してみたいなのができればね、いいなぁと思うんだけどね。まあミスったらしょうがないからね、当分は、あ、おっせえなこのおじさんみたいなところでね、頑張って物件情報を登録していく作業をね、マスターしていきたいなと思っておりますと。では、いただいてますお便り。ラジオネームハゲ仲間さん。お仕事お疲れ様です。ポッドキャストって視聴数とか見れるのですか？他の人と比較した場合、パルさんのポッドキャストならやり方次第では仕事なんてしなくても生活できるくらいの方法はいくらでもありそうですけどね。日本にも何人かポッドキャストで食べている人いますよね。収益がほとんどないとかもったいなさすぎますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。下手なんだよ、マネタイズが下手。俺は本当にね、なんかちゃんと食ってる人いるんだもんね。すごい戦略的にやってんだもん。ちゃんとブログと絡めたりとかさ。でもこの童貞ネットってアダルトだからさ、絡めらんないんだよ、ブログとね、あんまりね。 アフィリエイトとかもあんまできないし、Google の広告とかも貼れないし、みたいなさ。だからな、みたいな。もうちょっとうまくね、そういう知恵がある人にね、お話を聞いて、だからオンラインサロンとかじゃなくて、そんなしなくたってポッドキャストで食っていける人は食っていけるんだよね。で、俺もさ、ポッドキャストランキング総合でさ、二桁とかもね、最近調子良くてさ、入ったりとかもしたわけだよね。ということはだよ。まあ、少しはね、そこそこ聞かれているポッドキャストというところなんだからさ、ちょっと視聴数とかってね、正直ね、正確な数字わかんなくて。だから、なんとも言えないんだけど。でも、まあ、日本の、ね、中でもさ、その総合ランキングで一瞬でもね、88位とか上がるわけだから、だから、まあ、そこそこ聞かれているんじゃないかなとね、思ったりはするんだけどもね。どうなんだろうね。今週は聞かれるんじゃない？やっぱり仕事ね、初日だよっていうことでさ、ちょっと聞きたいなっていう人がね、いるんじゃないかなと思うけど、聞いてみたらびっくり。全然関係ねえね。パルナイト学園つってね、ポッドキャストブースってね、ブーブーつって、そんな話になっちゃってるってね。そんなんでございますけどもね。まあそんなところでございますか。あとはですね、他をお便りいただいてます。ラジオネーム。どうしようかな。どうしようかな。何がどうしようかっていうところ、ちょっと長いお便りなんですが、ちょっと読もうかな。これ読んで今日終わりになるかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ネットフリックス、無料期間内に見まくってるみたいだけど、ネットフリックス独占の、ケンガンアシュラ見た？俺はまだ加入してないからわかんないんだけど、全編 3DCG ですごい迫力らしいよ。公式 PV が YouTube にあるってことでね。で、これは俺の個人的おすすめなんだけど、365日のシンプルライフっていう短めのドキュメンタリー映画、3年ぐらい前に見て、かなり面白かったわ。ネットフリックスでも見れるみたい。僕たちにも物は必要ないって本でもちょっと触れられていたから、パルさんも覚えてるかもな。北欧の映画らしくカメラワークが洗練されていてかっこいい。プライムビデオだと400円するよ。中盤、主人公がとある理由で頭を抱えるんだけど、部屋に足の踏み場がないパルさんはめっちゃ共感できると思う。おすすめ。あと、前に少し話題になった、ミニマリズム、本当に大切なものって映画もネットフリックスにあるね。これも1時間ちょいのドキュメンタリー作品で、俺は見たことないんだけど、ミニマリスト界隈では評価かなり高いらしいよ。365日のシンプルライフと違って、ちょっと真面目というか、教材性重視の内容だとか、それ系の本を読むよりも頭に入ってくるかもね。あと、YouTube でも有料で映画見れるオンデマンドサービスやってるんだよな。そこで前に紹介した、きっとうまくいくっていう映画が300円になってる。インド映画らしく、ギャグや話の掛け合いのセンスが本当に独特。プライムビデオだと400円。多分もうプライムでも無料にはならないだろうし、ネットフリックスにもない。前におすすめしてから1年経ったけど、300円の価値は絶対あるよ。これからまた働き始めるパルさんにおすすめ。無職終了まで残り数日。とりあえず部屋をしっかり片付けてから、あとは映画でも見ながらおとなしくしていようぜ。酒もいいけど、ハメを外さないように宅飲みにしよう。最高のコンディションで9月16日を迎えるのだ。酒といえばハングオーバー2と3もネットフリックスでは無料らしいよ。飲みながら見ようかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、こんな、いい映画を見てね、万全な体制で、ね、万全のコンディションで、9月16日迎えようよって言ってくれてんのに、9月16日はね、二日酔いでしたね。二日酔いで、競馬の生放送とパズドラの生放送するっていうね、もうわけわかんねえ、みたいな。 まあ、そんなんだったんだけどもね。ちょっとまだ紹介してもらったやつ一個も見てないんだけど、365日のシンプルライフ、見たいね、ちょっとね。だ昔ね、アマゾンプライムで、無料で、あったよね、確かね。あの時見ときゃよかったと思うんだけど、やっぱりなんか、その時見ようってならなかったらね、タイミングじゃないから、今、ちょっと見たいなって思ってる時はタイミングだから、ネットフリックス、見れるということなんでね、ちょっと休みの日とかに、ちょっと見て、少し心をね、落ち着けたいところもあるからね。日常のことをやってると多分もう、なんか息が苦しくて、緊張しちゃって、ね、仕事のこと考えちゃうからさ、ちょっとなんか、どうしようどうしようってなっちゃうんだけど、ちょっと映画を見てね、少し気持ちを落ち着けるっていう効果はあるのかもしれないから、ちょっと365日のシンプルライフ気になっております。ね。まあ、他のもね、もちろん、きっとうまくいくとかもね、前から見たいなと思って、アマゾンのね、プライムビデオの方の欲しい、見たいリストには入れてはいるんだけど、まだ見てなくて。ね、もうおすすめしてもらってから1年経っちゃったんだけどもね。まあ、そんな感じでございました。ちょっと、まずは、次映画見るんであれば、ちょっと365日のシンプルライフをね、見たいなと、ちょっと思いました。ありがとうございます。そして、その後にお便りもう一回いただいてます。羊がいる水族館さん。パルさん、俺もネットフリックス無料体験始めたよ。昨日メールで紹介したミニマリズムって映画、初めて見たけどかなり良かった。パルさんも気に入りそうな名言がいっぱい。あと、NHK で昔やってたフルハウスって海外ドラマの続編のフラーハウスってドラマもあった。何でもあるな、ネットフリックス。全裸監督も3連休使って見てみるわ。月800円でこれは安いかもなってね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、月800円でね、映画とか結構見る人にとっては安いよね。今映画高いじゃん。1800円超えたもんね。1900円とかするじゃない今。高いし。で、ね、家で、まあ、レンタルで借りてさ、まあ、1本200円ぐらいで借りれんじゃん、ツタヤとかで。つっても、だから月4本の映画、プラス、見逃しのアニメとか、あと、ね、ネットフリックス限定の、やっぱ全裸監督とかさ、そういう、なんか、ネットフリックスでしか見れないような、そういう動画もね、あるわけだからさ、なんか、プライスレスだよね、そこはね。ネットフリックスやるじゃんってね、思いますけどもね。光のお父さんもぜひ、ね。まあ、面白いかどうかちょっとわかんないけどもね。俺は、まあまあ、好きだったかな、みたいな。でもなんか手放しでね、おすすめできるかっていうとそうでもないから、まあ、ちょっとね、大絶賛って感じじゃないからね、ちょっとなんとも言えませんけども、まあ、羊がいる水族館さんとしては、ミニマリズムね。これもおすすめだと。短い方から見ようかな、じゃあ。ミニマリズムと、365日のシンプルライフの短い時間のやつから見ようかな。ちょっと両方とも、部屋がね、狭くて、なんかそういうミニマリストとかね、そういう方のやつを見て感化されてね、部屋をどんどんちょっと整理したいって気持ちもあるからね。で、シンプルに生きるっていう。そんなのが、やっぱり一番幸せなね、幸せな秘訣かなと思いますから。まあ、ちょっとね、そんなのをね、見ていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで、今日は、以上ですかね。あとは、私も話したいことは、大概、喋りましたんで、ね、以上でございます。で、来週なんですが、来週は9月の23日の月曜日。また祝日なのかな？関係ないけどね、祝日とかね。秋分の日ということで。また22時からね、2時間程度やっていきたいと思います。まあ、これまでね、22時から前説をね、30分だ、40分だやって、そっから生放送2時間やったんですけども。 これからはね、おそらくですけどもね、9時45分ぐらいから埋設を始め、で、10時、22時から本放送をするみたいな形でね、やっていきたいなと思ってます。さすがに、ラジオね、長くやりたいんだけど、長くなっちゃった時に、1時過ぎたタイミングで終わるとかだと、これがね、働いてて慣れてきたんだったらいいんだけど、まだ働き始めだからさ、ちょっとその、仕事にね、左右されるところは正直あります、このラジオも。なんで、まあ、とはいえ2時間やるからね、一応ね。22時から、始めて、2時間で0時と。そんで、ね、バーイっつって。で、お風呂入って、で、仕事のね、復習をするという。そんな感じでね、まあ、当分9月はね、生きていきたいと思いますから。9月だよね、本当に。これから半月仕事をさ、ちょっとずつ覚えていって、9月中にある程度一人でね、それこそスピードを持って仕事ができるようになるかどうか。それによって、10月以降のね、なんか俺の日々のね、ちょっとなんか心のゆとりとか、変わってくると思うからね。まあ、とは言いつつもね、休みの日はね、楽しくなんか生活しようかなとも思ってるからさ、釣り行ったりとか。で、平日だから、平日をね、うまくね、なんか面白いものないかな、つってね、探して。で、それをね、元にちょっとラジオ喋れたらな、と思ってるんで。まあ、その辺のゆとりがね、早く出るようにね、頑張って、ね、ちょっと仕事を早く覚えたいな、と思っておりますと。じゃあ、そんなんで、ね、今日、出社、初日のね、放送でございましたけどもね、いかがだったでしょうか。本当に始まる前ね、前説とかする前とかね、ほんと8時半とか20時半ぐらいからね、ずっと、もう呼吸が浅くてさ、はぁはぁはぁはぁずっと言ってたんだけどさ、ラジオ始まってしまえばね、こんな感じで2時間ね、ぶっ通しで喋れたりはするんですけどもね、これ怖いな、ラジオ終わった後、通常の健康な時にラジオやっても終わった後ぐったりしてんのに、これ始まる前ぐったりしててね、なんかアドレナリン出て、ね、ぶっ飛んでるけども、終わった瞬間なんか倒れちゃうんじゃねえかなって思ってますけどもね。まあなるようになれということで、まあ明日ね仕事遅刻しなきゃもうそれで何でもいいんでね。ちょっとまあそこだけ復習なんてねしなくてもね遅刻さえしなきゃいいんでね。そんな感じでね、ちょっと私社会人、またねこれから頑張って。ね、社会人とポッドキャストのね、二足のわらじでね、頑張っていきたいと思いますんで、これからもね、末永く聞いていただけたら、ね、幸いでございます。じゃあそんな感じで、ね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。